休日会議。
こんにちは、アイマーちゃんとの小川です。休日会議ってことで今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
今日はですね、37度ですって、東京。
暑かったね。
暑いですね。
家から事務所まで、まあ、7分ぐらいだけど、はい、ちょっと諦めたもんね。しばらく洋華堂で涼んでみた。
いいですね。
今日はそんな感じです。
そうですね。8月に入って、この前回の音声がちょっとサメ撮りだったんで、あれだったんですけど、
うん。
あの、岡山さんの結婚式に行って、
うん、
まあその様子は若干記事で触れたんで、
はい。
はい、いいとして。
じゃあ、まずは紹介ですかね、今日。まず。
あ、そうですね。はい、今回、あの、音声ですね。
はい。
株式会社ノックの加藤さんにお越しいただいております。
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ノックの加藤です。コンコンコン。
まあね、ノックの加藤代表がですね、
はい、
その、岡山くんの挙式で、
はい、
あの、乾杯の挨拶を、ね。
そうです。
で、普段、人前でまあ話すとか、はい、まあ、販売力向上会議だったら百何十人いる中で喋る、はい。あれもあれで、程よい緊張感があると思うけど、はい、どうですか、ああいう。
めちゃめちゃ緊張しました。
やっぱり、ちょっと違う。
違いますよね。しかもまた、和也くんの結婚式ということで、またその、いわ、友達の仲のいい友達の結婚式だからこそちゃんとやりたいじゃないですか。
はい、はい、はい、
うん。しかもその友人スピーチとはちょっと違って、
乾杯挨拶。
乾杯挨拶ってちょっとこう、堅苦しい、
ま、い
普段使わないね、言葉をね、
うん、
言わなくちゃいけなくて、ご検証、ご検討って言っちゃったりとか、ちょっと悔しい思いもしながらですね。
はい。
緊張するよね。
いや、緊張しましたね。
僕ちょっと動画で撮ってたけど、わ、はい、かるもん、やっぱ。伝わってくるもんね。近くで撮ってて。
いやー、緊張しましたね。
するよね。
だって、乾杯挨拶した後、はい、気持ち悪くなりましたね。
あれは、まあ、事前に話す内容、まあ、ある程度固めてたけど、でも、やっぱ白紙になるの？
白紙ですね。
ああ。
ある程度白紙になって、ただ言わなくちゃいけない項目だけは少し残ってて。
はい。
あともうその場で押し切った感じです。
ああ、素晴らしい。
その、なんだっけ。マナー的なルールとかは外せない。
ああ、ありますね。
そこだけは覚えてお
いて。そこだけは覚えておいて、あともうその場でもう思ったことを伝えようと。
いや、でも、あの、
でしたけどね、
今風というか、はい、あの、友人スピーチで、なんだっけ、スマホを見ながらね、喋るというのも、あれ多分今風。
そうですね。
あれはありなんですか？
なしです。完全になしです。
ですよね。
なしですね。
ただ、まあ、あの、手紙を読むとかもそうだけれども、はいはい、あの、僕、ライブ感がある方が面白いなというか、なんていうんだろう、こう、作った言葉に対しては、ちょっと読み物的に読んでしまうじゃないですか。はい、
そうですね。
だから、ね、3ヶ月後ぐらいには、
はい、
吉郎くん、今度挙式が。
あります。
あ、そうですね。
もう、どこまでライブ感、ライブでいけるかという。真っ白になりながら、
ね、
頑張りたいなと。
すごく楽しみですね。
そう
すごく楽しみです。
僕はね、結婚式で挨拶みたいにさせてもらったことがあるんですけど、
はい、
その、セミナーと違って自分の場じゃないじゃないですか。
うん。
だから壊しちゃいけないと思えば思うほど緊張しますよね。
そう。壊しちゃいけない。
ちゃんとしなきゃって思えば思う。
失礼のないようにって、はい。そうなんですよね。
自分の知り合いじゃないからね。いろんな方がいらっしゃってるっていう。
本当ですよね。
でもいい経験させてもらいましたね。
はい、すごい立派な、
うん。はい。
素敵な挨拶でした。
あと、まあやっぱ嬉しいですね。結婚して、ね。
でも、あの、手記、あの、ずっとその、はいはいはい、結婚式場で働いてたわけじゃないですか、吉郎くん学生時代とか、はい。めちゃくちゃな数の結婚式を見てきてるんで、なんか、慣れちゃわない。なんか。
あ、その、進行自体はもう慣れてるんで。
あ、次これ来てこれ来て。
そう、もう全部わかってます、それは。とか、あ、これ外したんだとか、これ入れたんだとか、なんかそういうのは見えちゃいますね。
それだけいろんな、例えば余興とかも含めていろんなものを見てると、困らない、なんか自分の結婚式で何を打ち出そうとか。
ハードル上がりますよね。
悩むよね。
考えれば考えるほど分かんなくなってる、ね。で、詰め込みすぎちゃうんですよ。いろいろ知ってるから。これもしたい、あれもしたい、これもしたいってなると、ただ今まで撮影して経験上、まあ300組以上撮ってきてるんですけど。
うん、
詰めてれば詰めてるほど失敗しやすいです。シンプルな式ほど綺麗にまとまりやすい。何かこう新しいサプライズ入れたりとか、
うんうん、
なんか突拍子もない、なんかこう余興入れてみたりだとか、うん、何か新しいものを加えれば加えるほどごちゃごちゃになる可能性が高い。
ああ、なるほど。
っていうのを分かりながら、今ごちゃごちゃし始めて。自分の式は。
あるじゃないですか、曲とかもね。
ああ、はい、はいはいは
い。いっぱい被ってるの見てきてると
思う。見てきてますね。
そんな中で。
いや、そこで家族になろうよは使わないとか。そう、あるんです。
僕らはね、意識しないけどね。
そうですね。はい。
そんだけ見てると。
そうですよね。でも、一番はやっぱ、新婦の、奥さんのためのね、結婚式だと思うので、すべてもうお任せしようかなと思ってます。
一周してみたいな。
そうですね。
マーケティングとかでも、うん、他の人がやってないことやってないことばかり追求すると、うん、結構突拍子のないもの出来上がって刺さらなかったりとか、うん、変化球大事だけれども、うん、でもシンプルの中にあるから、際立つみたいなね。なるほど。
ブログもいじりまくって、いじりまくって、結局もうシンプルなのが一番いいです
よ。そう。ね。なるほどですね、うん。うん。
楽しみですね。
はい、楽しみです。
はい、
楽しみにしてください。はい。
そのテーブルの中で僕ちょっと驚いたんですけど、うん、まあ、加藤さんもいらっしゃって、
はい、
ネギさんもいらっしゃって、
は
い、なんか二人とも今体鍛え始めたじゃないですか、うん、そろそろ菅さんも来るんじゃないかな。
来ますか？
これ来たらすごいね。
さっきがっつりカツ丼食べてましたから。一緒に釣られて食べちゃいましたけど。いやーね。
何か、やっぱゲーム性がないと。
はいはい。
うん。と、あと一人じゃちょっと。
確かに。
でも今であればね、
はい、
みんなやってますからね。
でも、一人はゴールドジムでしょ。あれはもうハードル高いし。吉郎くんはなんかちょっとキックボクシングみたいなやってるんでしょ、ね、それも結構高くない？
そうですね、
うん。
ハードルがね、
そうなん。どうしようって。でもね、今日だから徒歩7分の間で、体力 70% ぐらい減ってたから、
はい、
さあまずいと思って。
はい、もう伸びしろしかない
です。
伸びしろしかない。
伸びしろしかない
そうだね。
菅さん、体質的に多分僕から見ると明らかに向いてるんで、
うん、
もうその気になればすぐですね。
全然乗ってない。
気づきました。そうね。
まあそうですね。
はい。いきますかね。
はい、そう
ですね。質問コーナー。
はい。はい、質問いただいたので、共有していきたいなと思います。
はい。
楓田さんからいただきます。で、ポッドキャストでのご質問なのですが、
はい。
現在、カメラマンのクライアントがいまして、今、私が運営している OEC での入会特典にして、私から一人、ほにゃらら万円を払って、収益を立ててもらっています。それだけでも現在、月収分10万円を稼いではいます、うん。私からの指導法としては、他のコミュニティ運営者やスクール運営者にアプローチして、プロフィール撮影を特典でつけてもらう形でジョイントしていきましょうという話をしているのですが、カメラマンやデザイナーなどが収益を上げていくための集客方法について、良いアイディアや過去の事例などがありましたら、ぜひ教えていただきたいです。というご質問です。ありがとうございます。
今日はいるじゃないですか。
そうなんですよ。もうぴったりですね。
カメラマンがいますね。
はい。結婚式の時にまさかスマホで写真を撮っていた。
結構スマホで撮るんだな。
これね、みんなに言われた。
ちょっとびっくりしましたけど。
そう、みんなに言われましたね。一眼じゃねえんだって。もうスマホでガッツリ撮りましたけど。
はい。
うん。あ、まあ、デザインでいけば、
はい、そうです
ね。まあ、前例で言えばだけれども、はい、例えばその、ある講座や塾があるとして、うん、そこではいろんな手法を教えるけれども、
はい、
結局、やっていくにはサイトを持たなきゃいけないと。うんうん、ってことは、デザイナーとして、その、サイトのテーマ、もしくはテンプレートを持って、その、なんていうの、主催者とつながるというか、
はいはいはい、
テンプレートを、例えば、一人当たり2万円でいいんで、その塾にくっつけてくれませんか、みたいな、なってくると、その塾の主催者は、自分たちで広告費を出して、会員を100人、200人って集めてくると。
はい、
で、その人数かける、まあ、1万円なり2万円なりが、
はい、
何の集客もなしに入ってくるわけじゃないですか。うん、あのモデルはいいかなと。
ね、
金子さんがポーンと行った時ですよね。
そうですね、
うん。そういうのいいんじゃないですか。なんかテンプレートとかでこう入るとか、うん、もしくは自分が制作でもいいけど、
はい、
テンプレートじゃなくて、 僕が、1人当たり3万円で制作するんで、
はい、
ちょっとその口座の料金を上乗せして、
うん、
口座にくっつけてくれませんか、うん、みたいな。
口座のプランを一つ増やしてくれみたいな。
うん、うん、うん。それはすごくいいと思います。うん、そのトップダウンじゃないけど、うん。うん、その、カエラさんもそのコミュニティに入ってっていうのをね、
はい、
クライアントさんに勧めてたって言ってて、
うん、
うん。もうその通り、コミュニティのトップの人とつながるというかね。は
い、素晴らしいですね。うん。
最も早いし、うん、集客労力がかからないという意味では、
はい。
いいんじゃないでしょうか。
ですね。じゃあその、例えばと言いますか、うん、この金子さんのさっきの事例の話で、うん、その、もとも、あ、あの、ある程度のコネクションがある中での話だと僕は勝手に思ってたんですけど。
まあ、そんなでもなかったけどね。まあ、でもそこは、
はい、
うん、コミュニティどっかに入って、
はいはいはい、
っていうのはね。
はい。
う
ん、で、その、カメラマンなりデザイン、まあデザイナーさんが、
うん、
それを狙おうとしたら、まあ、その、例えばデザインが必要であるジャンルの、まあ自分が興味があるコミュニティに入ってみて、
うんうん、
で、主催者の方と仲良くなってっていう順番ですよね。
例えばその、コーチになりたい人を教えるコーチみたいな人いるじゃないですか。
そうですね。はい。いらっしゃいます。
あの、あとカウンセラーを養成するカウンセラーみたいなの
いるじゃないですか。いらっしゃいますね。
いらっしゃいますよね。そういう人たちは、その、ノウハウスキル提供するけれども、
うん、
その生徒たちは必ずサイト持たなきゃいけないとかね。
そうですね。
そういうのがあるんで、
うん、
主催者としても、いや、サイトもうちで作れますよって言った方が訴求力があるし、うん、
強いですね。
っていう意味では、お互いメリットもあるんでね、
うん、
どんどん提案して組んでいくというか、まあそういう会に行ってみる方がやっぱ、いいかもしれないですね、
うんうん。
で、スキルが高い人に任せるかというと、
はい、
そういうわけでもなくて、
はい、
知り合いに任せるっていうのはよくあるパターンだったんです
よくね。
仲が良かったり気が合うとかで任せることはよくあるので、そういうところでポジションを取ってしまう。
今のはほとんども僕もそうでしたからね。
ノックもスタートは、
ほぼそうです。
ね、
はい、
コミュニティに入って。
コミュニティに入って。ほぼそうです。
せっかく今日ゲストで来ていただいたんですがね。でも、そういう流れ、
ね、そうですね。そういう流れが多いですね。あとその、要はマーケッターと呼ばれる人と組むのが俺は一番早いような気がするんですよ。要はウェブのマーケッターとかプロモーションをやってる方って、
はいはいはい、
そのコンテンツ作れる人ってすごいいいんですよ。
うん、
要はプロモーションするにはだって、まあウェブで何かやっていくんですよ。うん、まあ動画作っていくんですよ。その、要は映像コンテンツって大事じゃないですか。
うん、
それっていちいちいちいちお金かかっちゃうんですよ。
そうですね、
外注とかに振っていくと、うん。で、もちろん自社で持ってるような人たちもいるんですけど、自分が一番いいなと思うのは個人でマーケッターやってる人。
うん、
個人で、要は会社の大きな会社さんでもちっちゃい会社なんでもいいんですけど、うん、コンサルタントやってるマーケッターさん、
うん。
その人と一緒にパートナーとしてやらせてくださいと。
うん、
で、案件ごとにレベニューシェアでいいと思うんですよ、
うん。
それが結構早いと思います、うん。そのコンサルタントさんはかなり営業力もある人もちろん、
うん、
パートナーにして、要はもうその方が取ってきた案件の、うん、要はお手伝いをしていく中で、要はお金をもらえるっていう流れが作れるんで、
うん、
それはすごいと思います
。うん。
うんうん
うん
どこで出会うのがおすすめですか？
自分はもう異業種交流会です。
ああ、そうですね。
うん。
行きまくります、
ね。
もう、そういう、その人たちに会いたい。要は、自分の商品を売りに行くんだというよりは、
はいはい、
パートナーを見つけに行くっていう気持ちで、異業種交流会に行く
んです。あ、その、ね、やっぱ異業種交流会ってやっぱ売りたい売りたいみたいな人が集まる場のようなイメージがあるので。
あるんですけど、というよりはどっちかっていうと、一緒に組みたい。
うんうん。
僕、
引きがありそうな感じですかね。
そうです。これ引きあるんです。これすごい引きあるんですよ。あの、売りたい売りたい売りたいっていう、まあその要は、テイカーばっかが集まってるんで、
はいはい、
その中で、いや僕こういう技術があるんで一緒にやりたいですっていう風な、うん、要はプレゼンというか、
うん、
をしていくと、あ、じゃあこういう人いるよっていう紹介をいただけたりとか、
うん、
するんですよね。そうなった時に、その紹介いただいた方って結構良かったりするんで、
うん、
で、会ってみて、まあ、その実際に気持ちが合うのであればやればいいし、
うん、
まあ個人でフェイスとフェイスでやってくるんで、
うんうん、
なかなかこうパートナーになる人って気が合わないと続かないっていうのがあるんで、うん、そこはもうしっかり吟味してやっていったらいいかなと思います。
うん。だから売りたいもの同士が本当に集まってる場では、はい、そのあなたのビジネスを助けれますよ、支援してより大きなものにできますよっていうポジションを取れば、一気に全員が逆に見込み客になるという、その、うんね、前にも話した流れだけれども、異業種交流のそういう場でもね、もちろん、 ていうところなんだよね。うん。どうですかね、この辺。もっと何かあれば。
どうでしょうね。まあ、質問的には、その、集客方法についてのいいアドバイスがあればみたいな。
集客が無尽蔵とかのね。まあ、
そうですよね。自分でやらないっていうことですもんね、うん、結局。
マーケッターに任せる、うん、塾の主催に任せる、講座の主催にお任せすると。
うん。
形で入っておくと、まあ、テンプレ化したものを提供するんであれば、
はい、
他でもやれるしね。
そうですね。
それが、例えば、その、起業家向けの何かだとしたら、うん、ちょっと路線外して、その、資料でなんか育ててるみたいな人のところ行って入ってってとか、うん、同じパターンが使えるし、
うん。
うん。いいんじゃないかな。
そうですね。
うん。
まあ、そういうことですよね。
そうですね。あと、まあ、写真なら今引きになるのはインスタグラムじゃないですか。
へぇー。
自分写真で売ってくってなると確実にインスタグラムですね。
はいはい、はい。
インスタグラム専用の写真。撮影。これは代理店さんとかの引きも強いです。
なんか、撮ってたよね。うん、なんか、撮ってましたね。
ロックもやってるんですよ。
へぇ
うんうん、
で、もうインスタグラムに特化してる写真撮影方法があるんですよ。普通の写真撮影とは全然違うんで。
うん
まあまあ、目線だとかも含めて、
はいはいはい、
あれ結構上から撮ってたりするじゃないですか。うん、あの正方形の四角にきちんと合うように撮影してくるんですけども、うん、そういったそのインスタグラム特化系は今、引きは強いので、それこそインスタグラムのマーケッターも多いじゃないですか。
多いですね。
で、一緒に組むのはありなんじゃないですか。
あうん、
一アイディアですけど、うん。そういうのは引きが強いと。
そうそう。特有の写真なんですよ。なんて表現していいかわからないけど、
う
ん。
そうですね。
うん。インスタ用の写真。
なんか僕は、どっかの記事で読んだんですけど、
はい。
インスタグラムで、いわゆるインフルエンサーと呼ばれてる人たちが、企業に行って写真を撮るっていうサービスがありますよね。
はい、あります、あります。
はい、はい。なんか、なので、彼、ね、その彼女たちは別にプロのカメラマンではない。
一切ないです。
けど、うんいいね、集まる。
集まるんですよ。まあ、フォロワーもいますしね。
は
い、
撮り方があるんだろうなっていうのは。
僕ね、特有の撮り方があるんです。なかなか口頭では伝えにくいんですけど、はい、普通のカメラマンがこう、綺麗に撮るプロの写真とは全然違う。だから結構需要があるんですよ。
うん。
あ、そう、面白いですね。時代に合った流れだし。うん、
っていうのをなんかやっていってもいいんじゃないかな。その、要は SNS と絡めた、写真撮影関係のコンテンツがあると、はいはい、よりウェブマーケッターさん関係には引きがいいんじゃないかなと思いますね、
う
ん。
マーケッターとしてはネタ、いけるネタがあればね、
はい、
あとはどうにでも応用を聞かせられるしね。うん。うん、ありですね。
はい。
まあ、この、ちょっと参考になれば嬉しいなと思います。
うん、そうですね。
はい。
はい。
ぜひまた、ご質問。
おかわりでも。
はい。他の方もお待ちしております。
はい。
じゃあですね、100回前行こうかなと思います。100
回
前。はい。第72回休日会議の話なんですけど、うん、なんかの覚悟の話みたいなもの、うん、テーマでした。
はい。
で、覚悟を決めた方がいいみたいな話をよく聞くけども、なんなのそれ結局みたいな話だったんですね。で、結局、その、菅さんの分析によると、うん
はい、
その当時の。
分析してたんですね。
そうですね。はい、結局、今と昔で、結構価値観が違うと。昔の01って、まあ、その、やる前提だったのに、うん、今の01の人たちで表現される方々は、だからどう動き出すかみたいなところで市場ができていると。
ああ、そうそうそう。
で、だからこそその楽して片手間にみたいなのが流行ってるからこそ理想と現実にギャップがあってくじけちゃう。だから覚悟が必要だみたいな話が出てくんじゃねえかと。そもそもそういうもんじゃないよみたいな話をしている回でしたね。
そもそも覚悟は大前提である状態でスタートしてるものなので。
はい。
うん。でも今はどう動き出せばいいかとか、うん、その動き出すためのなんか分析をしてアドバイスしてる人とかもいらっしゃるけど、はいはいはい、なんか変な市場がある意味生まれてるというか、
うん
まあ、それが時代という。うん、でも、そんな中でもその、 ね、ノックとか、
はい、
いきなり覚悟を決めて飛び込んできて、そういう人たちも一定数はいるわけで、うん。うん、なんでしょうね。だから僕の場合、その話の後、何言ったか覚えてないけれども、
はい、
その、やっぱり最初から覚悟ある人と仕事した方が面白いなというか、うん、そういう人を対象にした方がお互い伸びるなとか、は今も思っている。うんうん
ね、その100回前にその言っていただいたことでもあるんですけど、まあ、そもそも無理してやるもんじゃないし、で結局も、ね、命かけてやってる人と叶、はい、うわけないじゃんみたいな話をされてましたね。本当その通りだと思いますけど、なのでね、
覚悟を決めるっていうのが議題に上がるのか意味がわからないですよ、
ね、そうですね、
あの、
う
ん、自分的に自分、はいはいはい、一個人の意見としては、
うん、
だって覚悟とか言ってる時点でかもう何をするかも決めてないし、
うん、
多分やる気もそんなにないですよね、
うん、
こうなれたらいいなと思っていて、まあ、現状と比べて現状を取ってしまってるっていうことはやっぱ、うん、僕はやっぱそこまでなんだと思う熱量が、
う
ん、
そうですね、
うん、いや本当はやる気があるんですよっていう気持ちもわかるけれども、うん、いやいや多分あの基準値的には低いからその状態というふうに言わないと説明がつかないというかね。
まあ結構いらっしゃいませんかね。うん、何やっていいか分かんないって言っちゃう人。
まあね、昔は ね、はい、そうそう、何でもいいって言ってる人たちにもじゃあこれをって言ってね、はい、やってもらって、まあ、やりきる人はもちろんね、
何でもいいと何やっていいかはちょっと違くないですか、
うん、だね、何やっていいかわからないって言ってる方に対して、
はい、
じゃあこれはいやでもそれはちょっとが今多いってこと、
ね、ああ、
あり
ますね、
もっとなんかこうないっすかみたいな求めてくる方は多い
いらっしゃいますね、はい、
うん、
まあ、何が求めてるんですかね、
あの魔法のようなやつじゃないですかね。
ああ、そっか。ああ、そういうことですか。
うん。魔法だね。たださ、そういう方に向けても、
はい、
やる気注入はできるっちゃできるんですよ。
うん、
いやでもこんな楽しいことあるし、こうやって一緒にやってこうよってなっても、
はい、
続かないんですよね。熱量はやっぱり人からもらってもね、うん、なかなか持たないので、うん、どっかで自分でね、スイッチ入れてもらわないとっていうところが、だからその状態じゃないと誰のどのどんなものを学んでもきっと活かせない、
ね、そうですね、
うん、だから他の道もあるのかもしれない、
うんうん、いや本当全然そうだ、ね、全然もね、うん、悪いことじゃないですし、
うん、とは、
はい、
そうですね、
ですね、うん、
困りますね。
なんか、その、例えば、何やっていいかわからないっていうような質問をいただいたときに、
うん、
どう答えるのが正解なのかなっていうのは、僕正直わからないですね。
あ、
例えば、まあ、パターンの一つとしては、まあ、やんなくていいんじゃないですかっていうのが、まあ、
冷たい。
一つね。で、ただ、そうはね、なかなか伝えられないじゃないですか。
はい、
だって本人だってわざわざ質問してくれるぐらいなので、
うん、
本気で悩んでると思うので、
逆に何がしたいんでしょうね。何をしていいかわからない人は、あ、まああれですね、やりたくないことを挙げていけばいいんですかね逆に、
はいはい、
じゃあやりたくないことは多分いっぱい出てきそうじゃないですか、
はいはい、だからこそなんか提案した時にそれはちょっとってなるの
でそうですねじゃあそのね、やりたくないことを排除した、まあ、逆のことみたいなのは多分きっとやりたいことなんですかね、
どうなん
ですか、多分それも違うんでしょうね、
そうですね、
そうですよね、本気になってほしいです、
ね、今は僕はやっぱり、はい、じゃあこれからやってこれからやってみたらどうみたいのは、
はい、
自分の得意分野の中でね、
うんうんうん、
進めるっていうのにしてるけどね。
わかりますね、うん。僕もそうっすもんね、
うん。これと言って決まってないなら、じゃあ、
うん、
僕とかクライアントとかが一応こう階段登ってきたのを提案するみたいな。
確かに、こう、何かしらやってみて、経験を得て、初めて見えてくるものって僕はあると思うんですよ。うんという意味でね、あえて、こう、 こういう道一回やってみるのはいいよねっていうのは、でもこれ結構本気で思ってますね。
え、囲碁のみせずにチャレンジしてってほしいですよね。いいじゃないですか、そこで合わなかったら合わなかったで。はい、なんかもう行動をとにかく。
多分なんかその、考え方なりマインドみたいなものを、学びすぎちゃってるのかもしれないですけどね。
あ、そうですね。
でも、僕らは、経験の中で、その考え方に気づくから、その気づいたことをこれからの人に伝えても、まあ響かないわけで、そこは大事なんだけれども、伝えるタイミングってのはあるのかもね、なんかね。それはちょっと、最近も感じるというか。
タイミング、段階みたいな。
段階。吉野くんがウェイってなってる時に、はい、多分伝わるのと伝わらないことがあったと思うし。
そうですね。
そ, う
すね、
そうなんだと思いますね。
はい、確かに人には段階があります。
うん、
そうですね。
難しいですね。難しいもんですね。
多分こういう話題定期的にあると思うんで、その中で答えがちょっとずつまた出せるかもしれないし。
あ、そうですね。はい。いや、この話って結構大事というか、結構常々壁として感じるところでありますよね、僕は。そうですね。気づいたらでも僕、なんかいつもなんか同じ話をしてるんですけど、ただ、例えば、その話を、何回か聞いてくださった方が、同じ話何回もしてるのに、このタイミングで初めてなんか気づきましたみたいなことを、言っていただけて。
そうだよね。はい、そういうこともあるもんね。
なので、さっきの段階があるっていう話の通りだと思うんですけど、なので、やっぱり同じことを繰り返して伝え続けるしかないかな、みたいな気持ちもちょっとありますね。
そうですね。愛があれば伝え続けられますもんね。
そうですね。で、あとですね。
はい。
あ、そうそう。その昔、菅さんが、始めた当初の頃の話だと思うんですけど、昔は人に教わるっていうこと自体が、なんかほとんどなかったよ、みたいな。
うん。
お話いただいてて、確かに、いや、僕はもう最初から教えてもらってたんで、その当時のことはわかんないですけど、ただ、今の環境と、僕がアイマーちゃんと初めて行った時の、市場の環境ってなんか全然違うなと思って、教わる場所めっちゃ増えたじゃないですか。めっちゃ増えたじゃないですか。でもなんか、上がる時代みたいなのってあんま変わんないなっていうか
、
めっちゃ増えてからこそなんか、01って言葉が生まれてきたような気もしないでもないですし、なんかね、やっぱさっきおっしゃっていただいたように難しく考えすぎてる部分はあるんじゃないかなっていうふうには思いますね。
う
ん、
そうですね。
ですね。なので、でも菅さんも前からおっしゃってましたけど、いや、特にそんな教わったことはないみたいなお話って結構
そうない
あるじゃないですか。
はい。まあ、飲みにはね、はい、いっぱい連れてった、
うん。
で、なんだろうな、話してることとかビジネスじゃないけれども、
はい、
そこが勉強になるという
、
なんか大きさを感じるとか、
はい、
その謙虚な部分とか、
はい、
そうだったし、でなんかビジネスがいろいろこう生まれていく瞬間も見てるけど、
はい、
やっぱりその意気投合するその人で決まる部分ってすごくあって、
はい、
で僕はウェブから入った人間だったんで、
はい、
最初はね、もうなんかちょっとドライなところもあったんですよ。だからどんどんそういうのでね、ああ、やっぱそこに行き着くよな、みたいなところはあったけどね。
リアルに会って話を聞くっていうの大事じゃないですか、結構。で、そのセミナーの話と懇親会の話ってちょっと質が違うじゃないですか。で、そのなんか、本音に触れることができる機会って結構、重要で。全然、それはいくらネット広しといえでも、あんまり聞けない話だったりして、そこは学びが多いですよね。
確かに。
はい。なので、そういう話をどんどん聞いてもらうのが、なんかその、いいのかなっていう気はしますけどね。
自分も一番飲み会が学びの場だった気がします。
うーん。
とにかく、飲んで。 はい、まあもちろんね、たまに酔っ払いすぎちゃって忘れちゃう時もあるんですけど、あるんですけど、でもすごい本音を聞けた場だと思います、ね、うん、うん。こんなことまで喋ってくれるのっていうところまで、うん、セミナーだとやっぱりちょっとパシッとこう、ね、
そうですね、
決めて話すじゃないですか、うん、本当はこういうところもあるけど、ここは言わない方がいいなって、その場合に応じての TPO でね、言わないこともあると思うんですけど、はい、でも飲み会の場は本当に、裏の部分まで聞かせてもらったんで、うん、自分本当勉強になりましたね。
うん、出会った頃のノックの、はい、吉野くんとか伊坂くんって、
はい、
僕が喋ってる時、
はい、
なんか何書いてるか分かんないけど、なんかこうやってて、
はい、
まあそれは喋る側のテンションを上げるテクニックなのかもしれないけど、なんか書いてる。
はい、
書いてました。
飲み会の最中、ね、
書いてました書いてました。
うん、
もう学ぶ場が本当に自分なかったんで、
はい、
飲み会しかないんですよ。飲み会でしか先輩方と話す機会がないんです。そのビジネスをしている人と話す機会がなかったんで、うん、もう一字一句欠かせないわけですよ、
はい、
だって請求書の作り方最初わからなかった人間だったんで、うん、ビジネスの美の字もわからないんですよ、うん、どうやったら物が売れるのかとか、どうやったら物が作れるのか、はい、商品が作れるのか全くわからなかったんで、もう全てを書き留めてた
ん
です。その時は新しく学んだことは全部書いてたし、うんうんうん、もっと言うとですね、実は iPhone で音も撮ってたんです。
あ、そうなんだ。
で、帰りの電車で俺はよく聞いてました。
すごい。
すごいす。
それは1年以上やってました、
ね、うん。メモをするっていうのはあるけどね。
うんうん
うん、したら、なんかもっとこう喋ってくれたりしてるとか。
はい、うん、加藤さんの、その、これまで、ね、営業テクニックとかお話いただいたじゃないですか、はいはい、休日会議で。はい、あれ聞いちゃってるんで、テクニックかなって
思ったりちょっとしますけど、ね。いや、そこはもう飲み会の場で、いろいろお話できればと思います。でも本当に最初は本当にメモして、聞いて、
はい、
うん、何が何でも一つでもものにしようとしてました。
うん、
どんなことでも。
うんうんうんうん、
でも、そんくらいやっとかないと、うん、本当何もできなかったんです
よ、うん。
映像がちょこっとできたくらいだった、
うんうんうん。
確かに、
うん。でもなんかこういう話って僕素敵だなって素直に思いますけどね。うん、
はい。
その覚悟がどうだこうだっていう話よりも大事な話だと思いました。
そうですね。そんな加藤代表のもとに今、
はい、
僕、役員で参加させていただいて、ね、はい、今日も午後1時から2人で打ち合わせをするみたいな、
はい、
ね、時の流れもね、
はい、
今だからやっぱその吉郎くんのね、
はい、
こう日々の、
うんうん、
大事だと思います、ね、
当時のその行動が今の加藤さんを作ってるんだなと。
そうですね、はい、そうですね、
はい、では終わりにしようかなと思うんですけど、
はい、
一つ思い出しまして、はい、そうそう、触れたかった話があるんですよ、
はい、
次回のマーチャントクラブの話をちょっと知りたいんです
。ああ、はいはい、はい、
はい。
僕は半年かけて、
はい、
やっと登壇の、じゃあ分かりましたと。
はい、
登壇してくれる
先輩
。山崎さんですね。
はい、
山崎幸宏さんが、
はい、
ついに登壇してくれる。
そうですね。
いうところで、どんなことをというと、
はい、
なんて言えばいいのか、その、まあ、B2B。
はい、
昔はまあ最初 B2C で個人に対してコンテンツを販売してたりとかやってたんだけれども、今 B2B で例えばいろんな知り合いできるじゃないですか、社長さんと営業交流会で。じゃあ A 社と B 社をマッチングすることで新たなビジネスが生まれないかみたいなことを例えば考えたとして、そのマッチングでまあ手数料というか広告代理店みた
いな、
で、A と B が合体して、新しい C というサービスを生むとか、
はい、
この料理の仕方っていうんですかね、
うん、
いろんなパターンがあって、
うん、
A 社の何々は生きてるけど、何々が、魅力が伝わってないと、
はいはい。
じゃあこの魅力が伝わってないのを前面に出して、
うん、
B 社のなんかこうバックアップで、新しいサービスをとか、
うん、
この調理方法というのは、僕、そばで見ててすごく、すごいの一言なんですよ。うん、なので例えば、まあ、8月はマーチャントクラブで喋ってもらうけれども、
はい、
そのクラブ内でいろんなスキルがある方いるじゃないですか、
はい、
うん、 それでもいろんなものが生み出せちゃうっていう、うん、なんか実例も見せてもらえたらとか、うん、いやすごいですよ、うんうん、
今回はあれですか、一般募集はせずにですか。
じゃあ2名
少2名ですね、はい、2名ですね。
8月の19日、
はい、
土曜日、
はい、
池袋ですね、
はい、私も伺います、
はい、
はいはい、
15時から。
えまりさんもね、
はい、
多分久々の参加になるんじゃない
ですか。
はい、
でネギさんにお話しいただく講義の名前とかまだ決まってないですかね。
名前決まってないです。もう一人は、
はい、
同じくその株式会社ワークスのネギ君のところの取締役で、
はい、
野口さん、野口君ですね、はい、が、その制約を取るための、
はい、
ランディングページとか、
うん、
そういうのの書き方をまあ改めてもう一回やろうかなと、はい、で LP 自体はそのペライチっていうサービス使えば簡単に作れるので、はい、その書き方ですね、
はい、
何を書いていくのかと、で実際に年間契約で依頼とかも来るんで、
うん、
まあ、確かな力を持ってると、
うん
うん、その2つですね、
はい、
うん、19日は
ですね。じゃ あの対象となんかこういう方は来た方がいいよっていう方ってまあどうなんですかね、まあみんなに当てはまるって言ったらみんなに当てはまっちゃうんですけど、
ね、あの異業種交流とかやられてる方いいんじゃないですかね。
そうですね、
BNI とかニーズマッチとかもそうですし、なんか法人さんとのお付き合いが多い方は、あ、じゃあこことここでとか、うん、いろんな組み合わせで授業が埋めたらね、
そうですね、
っていうところで
異業種交流会によく行かれる方とかもいいですよね。
うん、あとまあ個人の方だったとしてもそういう異業種交流会に飛び込めば同じようなことはできてしまうわけで、
提案の仕方とかですよね、うん、
そうですね、その辺かなと、
はい、確かに活用の幅広そう
です。自分自身のスキルで全てやろうとしないっていうところですね、
うん、
ほぼ相手のスキル組み合わせて新しいものを生んで、はい、そこの中でもしかしたらあのポジションとしてその手数料とかじゃなくて、
はい、
サポートとして、
うん、
お客さんのカスタマーとして入るとかいろんなパターンがあると思うんで、うん、組み合わせてあとは自分でできる範囲の中で
立
ちするみたいな、
はい、
うん、これ自在に生み出せたらすごいよね。
すごいですね、
うん、
そんな内容は8月の19日土曜日、まあ2人しか入れないんですけど、
はい、まあ、あの動画のね募集もじゃあちょっとしよう、
はい、じゃあその辺の多分あのフォーム記事の方に、はい、あると思うのでチェックしてみてください、
はい、
ということでですね、今回以上にしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
休日会議に関するご意見ご感想はサイト上より受けたまわっております。休日会議と検索していただきご感想ご質問フォームよりご連絡ください。